はい、というわけで、モテラジなんですけど、愛蔵くんと今、ただいま、二人で、はい、てっちゃぎさんはもう不参加を昨日かみましたので、
おなみじになって、
そう。あのね、てっちゃぎはこなみじになって、亡くなりました。なんか、あの、調子こいてたんでしょうね。イエイイエイって。
でも、調子こいてたのはあれでしょ、スッとあの飛んでいって、そのままき下の方に消えていくやつでしょ。
そう、そう。で、粉みじ。400メートルぐらい下に落ちて粉みじになったんでしょうね。
そっか。
よくないですよね、粉みじに。調子こくとね。
まあ
ね、
まあ、粉みじになっても、まあ、なんとか戻ってこれる。
戻って
大丈夫です。
戻って。
来週ぐらいには戻ってくるでしょ。
まあ、だいたい来週ぐらいに戻ってきそうな予感はあるけど、あれですよね、あの、今でもこう、ふと、ふらっとやつが現れるような気がするんだ。うん、
それ戻ってこないじゃないです
か。俺にはまだ信じられねえわ、あいつがもうこの世にいないなんて。
不吉だな。
いや、戻ってくる。ミャウダーさんはこなみじになってないから。
ああ、そうですね。
今、あの、焼肉レストラントラジ、
うん、
営業中なんで皆さん行ってあげてください。
今ね。行く時間がみんな、あの、不揃いなんだけどな。うん、あれ
です、ね。不揃いのリンゴたちなんで。
うん、適当なこと言ってんな。
まあ、そんな中ですけど、アイゾくんが、
引っ越したんです。楽しかったんですよ。
いや、そんな個人的な報告ない
よ。ああ、じゃなくて、はいはい。忙しかったんだ
よ。いや、そんな個人的な報告とか言い訳じみた話じゃなくて。
はいはい。
オデッセイという。
あ、オデッセイ見てきた。
映画を。
よかったよ、よかったよ。あの、2D の吹き替えで見たんですよ。
はあ、はあ、はあ、はあ。まあ、映画といえば 2D の吹き替えっていう。
まあ、そうね、なんだ、近くで、それやってんのなかったか、まあ、三宮まで行ったんですけどね。
はい。
うちの子供が、かわいいちゃんが、はい、字幕はきついじゃないですか、さすがに。小学生にもなってないのに。
え？
え？
子供に見せようとしたんですか？
子供と一緒に行きましたよ。
一人じゃなくて、子供に SF 映画見せるとかってどうなの？
いや、でもまあまあ楽しんでたからよかったんじゃないかな。
へぇ。
見に行くって言ったら、見に行くって言うから一緒に行ってきた。
僕、母親にサスペリア連れてってもらってすごく怖かったです。うん、
サスペリアって、ホラー？はい、あんま知らん。
うん。
そんなん、よう、連れてって言うね。
いや、連れてってなんて言ってないですよ。なんか、勝手に気ぃついたら連れてかれてましたね、劇場に。
マジで、それはトラウマだな。それ、お母さんが見たかったってこと？
そうそうそうそう。僕は小さい時は怖いやつも大嫌いっていうか、怖いやつ怖かったんで。
怖いやつ怖いもんね。
うん。
トラウマになるでしょ、そんなんされたら。
あれ怖かったけど、後にね、
うん。
ティーンエイジャーになってからサスペリア、
はい。
大好きでしたね。
あ、見てよかったのかな、じゃあ。
その時はもう怖くて、もう途中で映画館後にしたぐらい。
そんなに？
ギャーって言うから、外に連れてかれて。
ああ。
で、お母さんは一人で見るっていう。
あ、お母さん、あ、
父親が、ね、
自分だけ出たってこと？
父親が。
ああ、そう。
っていうような、結末でしたけども、あれ、でも、まあ、物心ついてっていうか、ティーンエイジャーになってから見たら、もうダリオ・アルジェント監督は大ファンになって、
ああ。
サスペリアも名作やなと思ったし、
やっぱ怖かったってことはあれだよね。それなりに、やっぱり、出来が良かったから怖かったんだもんね、多分。
まあでも、 幼稚園ぐらいまでは、あれ、幼稚園とか小学校低学年ぐらいまでは、映画館で何が映っても怖かったんですよね。
ああ、そう。てか、それ、え、それは何歳の時見たの？
多分、4、5歳でしょうね。
それはダメなんじゃない？それは怖いよ。
1977年とか、それぐらいの映画ですもんね、日本公開が。
4、5歳か。
うん。
4、5歳をホラーに連れて行こうとしたね。
もう預けるとこもなんか家族で行ったみたいなところでしょうね、3人。
ああ。いや、でもそんなんさ、子供も泣くの分かるじゃん。さすがに。
さあ。
ホラーは。
なんでしょうね、この感覚は。
時代の空気だね。知らんけど。
なんか夫婦で見に行くのにどこにも別に託児所とかあるわけじゃないから、もうしゃあなくみたいなとこなんじゃないでしょうかね。
かなあ。そういうこともあるのか。いや、だからまあ、その子供と行くのに、まあ字幕はきついでしょ？
きついね。
ちょっと無理があるし。で、あと 3D ってあんまり子供の目にはよろしくないんで。
あ、そうなんや。
うん。
でも2時間ぐらい我慢してくれない。
あれでも写真になったりすることがあるらしいからさ。ちっ
そ
ちゃい
う
子
なん
に
や。
あんまりそういうの見せると。
一回でもダメなんや。
いや、たまにそういう人もいる。そういう風になる人もいるっていうのがあるから、まあとりあえずやめとこうと思って。あと大体字幕は読みづらいじゃん。字幕はしないからいいんか。
まあ、2D、通じは 3D 字幕っていうパターンもありますけどね、字幕が浮かんでるっていう。
あれ、どうなの？読みやすいの？見たことないんだけど。
この間、ザ・ウォークは字幕でしたね。
おお。
3D かつ字幕でしたね。浮いてましたね、字幕。見
字
事、
幕
見
が
事に。
字幕浮いてもしょうがないのにね。面
せ
白いのか。
っかくやからみたいなとこちゃいます？貸しとけや。
ああ、せっかくだからね。
まあ、読みやすいっちゃ読みやすいですよね、浮いてる
浮いて
分。
るから。
ただ、字幕自体、映画を見るにあたって字幕自体疑問派なんで、こっちは。昔からも字幕で慣れ親しんできてましたけど、洋画ばっかり見に行って。最近は吹き替えの上映が多くなってきて、
そうですね。
DVD ぐらいになってから、もう、レンタルのビデオとかでも、吹き替えで見ますよね。で、自分で買った DVD なんかも吹き替えとかで見がちやから、もうそうなってきたら字幕って全然見れるけどね。
まあ、かったるいだよね。さすがに。ずっと見てなきゃいけないし。
かったるいってこともないけど、やっぱり字幕の弊害として、画面は見てないっていう。
ああ、それは、ある、ある。
全然、平気平気読めるからさ、とかって思うんですけど、字幕。でも吹き替えで見直した時に愕然とするんですよね、画面あまりに見てなかったっていうことに気づいて。
ああ、あるね。画面の下しか見てないも
そう
ん
そう、
ね。
下ばっかり見てて、俳優の表情とか、ね、あんまり楽しんだ、画面の効果とか楽しんだりとかするのが、ちょっと見てるつもりやけど、やっぱり吹き替えほどは見てないっていう。あれが嫌で、やっぱり。もう、そんなに言語にこだわるんやったら、いっそのこと、字幕もなしで、英語とかで見たらええやんって思
そうう そう。
し。
そっちの方がいいかもね、
そう
本当
そう
に
そう、
ね。
字幕はよく、
最終的
だって
に。
画面が汚くなるでしょ、まず。
まあね、そうね。それを意図して作ってるわけじゃないもんね。
ねえ。だディズニーとかって、やっぱり吹き替えに熱心じゃないですか。ああいうのって、アニメに字幕をすると、もうね、台無しっていうのは。
そうだよな。アニメに字幕したら台無しなんだから、それは実写だって台無し
そ
よ。
うそうそうそう、実写なんだ。
当たり前か。そう言われたら。
せっかく絵描いたのに、下に字とか入れられたら、やってられないんですよって。特に絵の動きとかを見つけるの
そう
が、
そ
アニメの醍醐味やのにね。
う。
ああいうのは良くないかなと。
なるほど。
うん。まあ、そんな字幕論はええねん。
まあ、字幕論はいいの。
で、こう連れてったのがええよ。もう、ここはもういいわ。こう連れてったのね。まあ、一緒に見ましたか。
そう。うん、一緒に見たのよ。
うん。で、
まあまあ、でも楽しんでくれたみたいで。
うん。あ、子供でもある程度、こう。
ある程度はね。
分かったつもりになれる。
さすがに難しいとか分かんないけど、
うん、
あの、ご飯がないんだ、空気がないんだぐらいは分かるし。
うんうん。あと、あの、火星のロケ大変そうやな、とか。
そうね。大変だったね。火星で撮ってないけどね。
うんうんうん。
いや、でも大体あの原作に忠実な感じで良かったですよ。
そうなんですよ。この愛蔵くんという男は火星の人呼んでから行ってるんですよ。
呼んでから行ったの。呼んでから行ったからもうあの子供に解説もバリバリできた。横で。これ何だ、こちゃこちゃこちゃこちゃこちゃこちゃこちゃ。ずっと言ってたから。
手塚治虫みたいですね。
手塚治虫もそんなんしてた。
あの、長井剛とシャイニング見に行った時に、
うん
スティーブン・キングの小説の原作を先に読んでた手塚さんは、これはね、あの小説ではこうでね、ああでねってずーっと言ってくれてたって。
うっとしね。あ、じゃあ俺それやってたんだ。うわ。
いやでもあの、
でもまあ
振り返って言ってますよ、
うん、
長井剛ちゃんが、
うん、
あれは贅沢な時間だったなって。
ああまあそうね。
横であの手塚治虫が解説してくれるんだよって。
そう考えるとね。でも隣でお父さん解説してるのはまた違うからな。
うん。まあ、ビッグネームにあればいいじゃないですか。
あ、そっか。そうだね。頑張ろう。
え、あのする熊の愛蔵先生にそんな面があったんですか？
あーって言われたいね。
あの手塚治虫の娘に死後あのインタビューされるみたいに。
ああ
お父さんとの思い出はあんまりないんですけど、うん、今でも覚えてるのはオデッセイを見に行ったんですよねって。
で、地球から火星に行くヘルメスの軌道を教えてくれたとかそういうことを。
うんうんうんうん。
横でつぶやいてくれたって、
うん。あれが数少ない父との思い出でした。
数少ない。勝手に決めないで。
忙しい
人でした。まあ、それでもあの、忙しくないからね。まあいいや。なんだっけ、あのほとんど本当に原作と一緒で、
あ、そうなんや。
うん、あのね、なんだっけ、そのじ主人公のあのマーク・アトニー、
はあ、
マーク・アトニー君があの移動するところがちょっとあの短縮されてるぐらいで基本一緒。
あの
忠実なあの映画化でしたよ。
あの人ですよね、俳優の。
マット・デイモンね。
マット・デイモンの人ですよね。うん、
だから見に行った方がいいですよ。あんまりだって内容を喋らないようにしないとね。
火星行って大変やったいう話。
そうそう。それを明るく楽しく。
え、あ、楽しく。
うん、楽しかったし、あの、あれなんでしょ？あの、オスカーじゃないや。アメリカの映画の賞。
うん。
ミュージックとかの部門で撮ってるんでしょ、あれ。
部門で。ああ、そういえば、あの、マッドマックス、怒りのデスロードって、6冠王とかになったんですよね。
ああ、すごいよね。8冠はいかなかった。
めちゃめちゃですよね。そこまで評価されるにゃーって。
見たんでしょ？でも面白かったんでしょ？
怒りのデスロード？
うん。
面白いか面白くないか言ったら面白いですよ。ただ、あの、そんなオスカー6部門とかって偉い。いや、外国でのあの、注目度って知らないですよ。アメリカとかの。
うん
知らんけど、盛り上がったよなって。で、ね、インターネットとかでももうすごく盛り上がってたじゃないですか。もう、それこそ8回見に行きましたとかってやつ、続出やったじゃないですか。
てっちゃんが持ったって言ってたけど。
そうそうそうそう。そやけど、 あれですよね。終わってみたら興行収益ってジュラシックワールドの5分の1ぐらいやったんですね。
え、そうなの？
十何億？18億とか？
うん。
ジュラシックワールドって100億ぐらい
日本で。あ、そんな違うの？え、みんな見に行ったんじゃないんだ。
しかもみんな8回見に行ったぐらい思ってたから、
うん。
圧倒的、ね、あ、なんていうの？ミーハーやんって思ってたんですよ。
うん。
どっちかっつったら。
うん。
やけど、ジュラシックワールドの5倍ぐらいミーハーやったって。
あ、そう。
いや、まあ、そらそうなんかもしれんけど、ジュラシックワールドその熱く語ってるやついなかったですよね。
いなかった。
何これ？
ケチぐらいしかいなかった、それこそ。
僕、ジュラシックワールドは決して別に悪いとか思わなくて、すごく良かったんですよ。
うん。
モテラジでも紹介しましたし、
うん、
面白い映画やなと思ったんですけど、
うん、
ドマットマックスみたいにあのネッツでは話題がなくて、これがあの一般人とインターネットのこの温度差なのかって。
そうなんだ。そんなに、っていうかマッドマックスの方がみんな見てるんだと思って
た。そう、僕も思ってた。だからあの、普段映画見に行かへんようなミーハーが見に行ってるやつでしょって、思ったんですけど、
うん、
断然ジュラシックワールドとか、まあ、あとあれですよね、あの、去年で言ったら、ベイマックス。
ああ、はい、はいはい。
ベイマックスとかジュラシックワールドあたりが2強らしいんですよ、売り、興行収益って。
ベイマックスもそんなにみんな見てんの？
まあ、あれはディズニーやし、あの、アナと雪の女王の後やから、アナと雪の女王はとんでもなく見たじゃないですか。
うん、見た。俺も見た。映画館で。
で、ベイマックスはやっぱりその次やったからもう勢いでみんな見に行ったし、
うん。
ねえ、それはそれぐらい行くやろうとは思ったけど、まあ、アナと雪の女王には全然及ばなかったですよ。
いや、あれすごすぎたからね。
ベイマックスと一緒にっていう。
一緒に？
はい。あの、オチが、ベイマックスと一緒にって言うんです。
そうなの。あ、見てないのに、それ。
いいネタバレしてしまった。
あ、そうそう。あと、あれだ、はい、あの、火星の人で一つだけ言っとかなきゃいけないのは。
はい、言ってください、言ってください。
あの、俺が言いたいのはそれだけなんだけど、あの、中国がさ、
はい、
助けに、まあ、手を貸すところがあるのよ。
はあ、なんか2010年みたいですね。
でもそれを、
はい、
あ、なんだ、批判してる人がいいんだよね。見たらさ、なんかさ、ネットでさ。
え、中国が助けんなんてあかんねん。
だから、あの、もっとさ、あの、ロシアとかが出てくるべきじゃないの。
どっちでもええやん。なぜロシアじゃないとあかんの？なんかあんの？ロシアに。
やっぱだからそのロシアって、まあ、宇宙大国じゃないですか。
ほう。
もともとね。
ほうほうほう。
米ソ。
でも、
まあ、ソ連
か。なんかもう宇宙計画とかやってる余裕なさそうじゃないですか、ロシアとかで。
まあまあ今でも一応やってんだけど。
あ、やってんねや。
うん、やってるよ、ちゃんと。
え、もうなんか宇宙船とか上げてるイメージがあんまないですよね。あのもう。
ああ、いや、今でも、でも、割とドカドカやってんのはやってんだけど、ただ、だからその、ソ連時代ほど、ね、バカスカ打ち上げるわけにはいかないんで、お金、そんなない。
宇宙競争っていう時代じゃないでしょ。
ただ、今、宇宙競争、あの、中国が今、本当に頑張ってるから。
そうやったら時代に即した。
そう。
未来の話でしょ、ちょっと。
未来の話。
うん。
未来の話なんだけど、現状でももうかなり、あの中国って航空宇宙ってすごい頑張ってんのよね。
ああ、はい。
バカにしたもんじゃないんで。
うん。
それをさ、なんかあの、なんかあの、ハリウッドが中国資本を、
うんうんうん、
なんだろう、気にして中国出したんじゃないかとかさ。
それはでも。
言う人がいるみたいでさ。
でもそれ、原作小説にもあったんじゃないの？ないの？
ある
んでしょ？
うん。
いや、そんな、それこそ2010年宇宙の旅にもありましたよ、中国ロケット。
2010年で？
うん。 なんか先になんか別の惑星を探査しに行っててっていう中国ロケットが。
おお。
そのなんか。
当時でそれ予言してたのはすごいね。
予言も何も未来の話ですからね。
まあまあそうだけど。ただ現状その中国が頑張ってるのは本当だからね。
だって原作小説にあるんやったらそれ文句言われる筋合いないんじゃないの？
だから原作読んでないんじゃないの？そういうやつは。
だから言いましたやん、あの、映画見に行くやつは、あの、読んでないって読まへんって、別に。
ああ、まあね、そうかもしれないけどね。ただでも、その原作読んだらわかるんだけど、
はい、
あの、中国側は決してあの、なんだろう、そのマーク・ワトニックを助けようっていうだけじゃなくて、
うん、
ちゃんと自分たちの利も考えて動いてるから、うん、そんなにあのおかしくないというか整合性が取れてて、
うん、
まあよかったよ、うん、そういう原作読んだら納得するよ、少なくとも。
怒るやつはもう早く帰れと。
そうだね、買って読んだらわかるよ、ちゃんとあの書いてあるから。理由
それか Kindle で原書買えと。
原書買ったらいいよ、
うん、
本当に、
うんうんうん、
頼むよ、面白いから。
でも中国も巨大マーケットですけど、
うん、
ハリウッドにとってやっぱり日本のマーケットっていうのも美味しくて、
うん、
散々意識してきましたよね。
例えば何で？
宇宙戦争の中で、
ああ、
トライポッド倒したのが大阪。
大阪がね、大阪のどこなんか知らんけど、
もうさっき言ったベイマックスにしたって、
ああ、ほんまや。
サンフラン東京やったかな。
うん、そのそんな、
サンフランシスコと東京が合体した街で、主人公の名前なんて、ヒロハマタっていう。
うん。日系というか。
日系みたいな、なんというか。
あれ、世界観どうなってんだろうね。
ああ、だから架空の、あの、うん、日本とサンフランシスコが合体したような街のある惑星の話ですよ。
どっか、だから歴史の分岐点があったんでしょ？そういう、日系人がいっぱい住むような。サンフランシスコになるっていう。
あ、アメリカですらないかもしれないもん。だって。
ああ。
アメリカのサンフラン東京、え？
サンフラン総教だった
かな。総教だったかな、なんか、っていう都市の話とも言ってないはずですよ、あれ。アメリカかどうかすらも謎ですもん。
ああ、そうなんだ。
そやからもう、なんか、全然違う歴史のある、うん、惑星やと考えることもできるわけで、
うんうん、
地球人そっくりのやつが住んでる惑星の話ですよね、
うんうんうん、そこら辺で
アナと雪の女王が、歴史ものじゃないのと一緒ですよね。
まあね、歴史ものじゃないだろうけど、あれも、いやあれは別に日本にサービスしてないか。
あれは別に日本にサービスしてると部分はあんまり、まあサービスしてるといえば日本語機械にしてるっていう。まあだからビッグマーケットやから、歌にして、だって、アナと雪の女王って30カ国ぐらい吹き替えされてるらしいけど、
うん、
やっぱり当然吹き替えされてない、あの地域もあるわけで。
やっぱりその吹き替えがあるっていうのはだいぶあれよね。
もうその時点優遇されてますよ。
ねえ。
そこでのマーケットを外せないっていうことじゃないですか。
逆にあの、だから、あの、いろいろ映画とかの探してて、吹き替えじゃなくて字幕しかないやつって言ったら、
うん。
あんまりお金なかったのかなーって思っちゃうよね。
ディズニーに至っては、やっぱり自分らのところで吹き替えまで手配するようになっちゃってるから、今。ただ、昔の白雪姫の時代なんかで言ったら、1950年に日本公開なんですけど、うん、
はい。
こちらで吹き替えしてますからね。
こちらで？
あ、日本の配給会社とかテレビ局とかが、
ああ、
吹き替え版を用意してるわけで。
普通じゃない。
まあ、それは普通だったんですけど、今のディズニーとかちゃうんですって。
うん。
あちらが吹き替えを制作してるんですよ、率先して。
最初から。
最初から。
へぇー。
せやから、そのキャスティングとかもディズニーの会社が決めてるわけで。
誰でも割と芸能人とか使ったりするじゃない
。いや、だからあれもディズニーの方のオーディションで。
あ、そうなんだ。
せやから、ディズニーのやつの吹き替えって、
うん、
一見木をてらったキャスティングのように見えるけど、やっぱりみんな上手いですよね。
うん、そう、そう思う。なんだっけ、モンスターズインクとか。
うん、太田。
あと、
太田じゃないよね。え、誰だ、
田中ね。
田中。
田中と、あと、石塚。
そう、本邪魔か。大柄。
うん。あれ、全然気づかないもんね。
でしょ？
聞いてて。うん、上手い。
まあ、あってるよ。
で、あと、あれよ、あれはなんだっけ、ヒーローもんのやつ、インクレディブル。
ハルク。違う、ミスター、ミスターインクレディブル。
そうそうそうそう。うん、あっちもあれ、宮迫さんだったっけ。
ミスターインクレディブル誰やったんですかね、あれも別に普通に。エレクトロみたいなやつか。
あれ全然わからんっていうか、誰か政治さんがやってんだなと思ってて、
うんうん、
上手な。
うん、
後で見たら、そうなんだ、と思って。
ミスター・インクレディブルは、ゾッとする映画ですね。
うん、ゾッとする。面白いけどね。
怖い。シビアですよね、話が。
うん。
まあ、あっちもそうですけどね、その後に作った、カール・ジジイの話も。
あれ？シビア？
シビアですよ、あれ。カールジジイの風船の家。
何がなんで風船乗ってお出かけするんでしょ、素敵じゃないの。
いや、社会のはみ出し物になったジジイが寄捨て人にならんとする話じゃないですか。
いや、でもさ、そうやって飛んでいったら、
うん、
社会のはみ出し物になって寄捨て人になった人と戦うことになるっていう。
もっとね。
そうそう。
自分が憧れてたヒーローと戦うんですよ。自分が子供の時から憧れてたヒーローが、自分よりさらに偏屈なジジイの先輩になってたんですよ。
で、そうだね、
ものすごい悪党だったんですよ。
人殺してるもんね、あれ。
うん、長年の間にどんどん歪んでって、ついに悪として、確立されていったわけじゃないですか。
うん。確かにそうだけど、でも、
うん、
まあでも、表面的に明るく楽しかったし、俺は好きだけどな。
いやいやいやいや、面白くないとかじゃなくて、
うん。
面白いんですよ。
じゃなくて。
いやいや、もう、べらぼうに面白いんですよ。カール・ジジイとか、ミスター・インクレディブルとかは。カール・ジジイ、ね、特にもう、最初の10分ぐらいで一つの物語が終わっちゃうわけだから。
あれは本当に泣くよね、あれ。これ泣い
た。もう、開始5分ぐらいであんなに、泣かして、
うん、
で、どうするんやと、この映画
は。そうそう。かと思ったらそっからコメディになるんだよね、あれ。
コメディだし、痛いんですよ。
痛い？
いやいや、本当に現実社会として、ジジイが、
うん。
鼻つまみ物になっていくっていう。
ああ、立ち退きうんぬんとかね。
保護しましょうとかって、老人養老院みたいなの入れましょうとか言って、わしゃそんなんじゃないって。で、ブーンって腕振り回したら、自分の持った杖の金属のところが、そのソーシャルワーカーみたいなのにガーンって当たって流血騒ぎになって。
はいはい。
でもとんでもない犯罪者じじいや、みたいな。
でも家から追い出されてみたいな。
じゃあもう耐えかねて風船飛んでいくわけじゃないですか。
うん、耐えかねて風船飛んでいくってすごいな、そう言われたら。
パタリロみたいな、なんか大柄の子供と。
うん。
大柄の子供がね、
うん。
なんかおじいさんのボランティアに来ました、みたいなこと言って、なんだこいつって。 言うてるやつと大冒険することになるわけじゃないですか。
うん。あれはなんだっけ、ああいうのなんていうの、
障害児
なんてこと言うの、そういうことじゃないよ。ボーイスカウトか。
なんかボーイスカウトみたいな、なんかバッジがもらえるみたいなね。
そうそうそう。
このおじいさんのボランティアする実績が解除される的なやつで、
それやるとバッジがもらえる。
来たんやけど、まさかの大冒険しちゃうわけですよ。で、じじいと仲良くなっていくっていう。
いい話だった。
いい話です。おばあさんとの思い出がいっぱい詰まった家で飛んでいくんですけど、
うん、
そのおばあさんとの思い出が重いんですよね。
重い、そうね。
そう、重いから、
そう言われたらそうだ。
そう、重いせいで、墜落するから、捨てなきゃ。
でも、なかなか話せない、
うん、
おばあさんとの思い出がね。
でも、今、現時点でその重さのせいで、死んでまうっていう、うん、死んでまうから、捨てなきゃって。
うん、
椅子だけは捨てれんって、
うん、いやーよかったよあれ、ああいう、え、なんだったっけ、
え、いやだから
カールじいさんは知らなかった、
カールじじいの話じゃなくて、
うん、
案外怒りのデスロードって日本の工業収益っていうのも
そこまで戻る、うん、
うん、いや、そっから、ベイマックスの話言ってれば、デスリーの話になっちゃったから。吹き替えが、だから、ようできとんねって。
そうだね。本当にようできとんね。
うん。昨今は本当に各国公開っていうのを視野入れてるから。
うん。
そのハリウッドなんかで制作のところが、もう吹き替えまでコントロールしようとしてるわけですやん。
はいはい。
意図通りの吹き替えにしたいという。
でもむしろありがたいよね、その方がね。
いや、ありがたいですよ。日本で勝手に、はちゃめちゃ。いや、ミスターブーみたいな、もう面白いっちゃ面白いんですけど。
うん。まあでも忠実な方が、ね、いいのはいいよな。
アナと雪の女王なんて、あれヒットしたのはもう間違いなく、吹き替えの歌まで、
うん、そうですよ、
吹き替えではめちゃうっていうね、
松坂子は上手だったもんな、
まあ考えられなかったですからね、ミュージカルを日本語で聴けるっていうのが
確かにそうだね、でやっぱり英語で聴くと没入度は下がるよね、分かんないから、
うん、分かんないから、そのまま自然には繋がらないし、吹き替えでも歌ってるやつって今までもありましたよ。でも不自然の歌でしたからね。
うん、そう。良さは全然いや、まあ良さがあるんかもしれんけど、うん、ちょっとわかんない。
なんか、ミュージカルって急に歌い出しておかしいって。
うん、
なんか無理やりなんか説明口調の歌い出すしって、うん。おかしいって思ったけど、アナと雪の女王は吹き替えにしても全然違和感ない。歌詞と、
そう。
あれではめてたから、あ、ミュージカルってこんな感じか、と。
むしろ歌が良かったもんね。
もう PV って言われてますもんね、あ
の
という
か。いや、言われてもおかしくないぐらい。
いや、ほんまに PV なんですよ。ストーリーのある PV って感じやから、余計、なんかこう見てて楽しいし、
うん。
何回でも見れる感じですよね。
何回でも見れる。どの歌もいいし。
うん。な感じで、最近はすごく気使って作ってんなっていうのが、わかるわけですよ。
なるほどね。そうしたら。
マットマックスもよかったんですよ。ただ、ジュラシックワールドを熱く語ってるやつ全然いなかったなって。
確かに聞かなかったな、
なんなんでしょう、
ね。あんまりみんな恐竜に興味ないんじゃないの、
恐竜に興味ないやつが退去して見に行ったんや。
それはおかしいか。
恐竜に興味ないけど、ジュラシックワールドだけは見とこうと。マッドマックス、怒りのデスロードは別に見なくていいやって。 のに語らない。目視と語らず。
いやだって、あんまり見に行ったっていう人の話聞かないしな。
でしょ、そやのにね、数字出てる。でも、マッドマックスは見に行ったっていうやつの話しか聞かないんですよ。
そう。
なのに数字が、数字が全然追いついてない。なんだこれや。
ね、なんなんだろう。
マッドマックス村に住んでたんですかね、僕らは。
まあやっぱりあのツイッターとかああいうのを見てるとどうしてもあの情報偏るでしょ。そのせいかな。
でもね、このモテラジを4人の村としたら、
うん、
ジュラシックワールド見に行ったのはニャウダー、僕、
うん、
てっちゃぎ、
おお3人
で、マッドマックス怒りのデスロードを見に行ったのは、
うん、
僕、てっちゃぎ、
おお、
もうこの時点でなんか差が
まあまあ、まあまあ。
まあまあついてますなぁと。
そうか、そんなに見る？俺はあんまり恐竜興味ないからな
ぁ。SF 興味あるくせに。
うん。
でもジュラシックワールドって SF やし、マイケル・クライトンですよ。
アンドロメダ病原体。
はい。ウエストワールド。
でも、ああ、でもあんまりやっぱ俺今日、恐竜はな、パッと来ないのよね。
あんなにでかいのに。
あんなにでかいのに。あれがゾイドだったら俺、あの、食いつくんだけど、ゾイドじゃないしな。
ゾイド誰でしょ？ゴリラの形したら、あの、機械みたいなやつが、うおーって。
なんてこと言うんだ？それアイアンコングのこと？
うん。
アイアンコングは強いのよ、あれ。
強さとかあんのか、ね、
あるよ。あの、ゴジュラスと同数ぐらいで戦って、
うん、
どこの平原の戦いだったか忘れた
けど。ちょっと待て。
かなり圧倒してるね。
ちょっと待て。そういうあの、その、戦いのヒストリーとかがあんの？
あるよ。
何年、何々の戦いみたいな。
そうそうそう。
なんなんその歴史
が。それがだからいつの時だったかちょっと覚えてないけど、
うん、
あの、なんだろう、
ゴ
ジュラスがもうかなり、うん、
はい、
なんていうの、もう、支配的というか、共和国軍がもう圧倒してたわけよ。で、そこでアイアンコングが投入されて、で、遠距離砲撃もできるし、格闘戦も強いっていうので、まとまった数を投入したときに、あの、どっかの平原の戦いで、
はい、
もうゴジュラスを圧倒する。あの、数的にはもちろん、アイアンコングの方が少なかったんだけども、
はい、
それでも性能で、あの、ゴジュラスを圧倒したっていう戦いがあって、まあ、そう考えると、やっぱアイアンコングって素晴らしいところがあるよね。
ほぉー。
はあ、常識よ。
いや、あのね、すっごいあの疑問やって、
うん、
火星の人という小説が、
はい、
なぜオデッセイなんだって。
ああ。
映画になってなんでオデッセイなんやって。火星の人っていう小説が大ヒットしたから映画になったんでしょ？
そう。
火星の人でええやん。
火星の人でいいだろうと思うんだけどね。なんか、かっこいいと思ったんじゃないの？知らんけど。違うん。
で、ま、オデッセイ、なんかその、ギリシャ神話的な、名前になってて、
うん。
ま、それならばですよ。
うん。
火星やねんから、
うん。
なんかアレス、というか、マーズというか、マルス。
だマーシアンが英語のタイトルだったよね、確かに。
そうそうそう。
ザ・マーシアン。
これが、あの、原作小説のタイトルでしょ、
うんうん、
火星の人っていうことですよね。
まあ、直訳したら火星人になっちゃうから、
うん、
火星人だと意味がちょっと、ね、変わってくるんで、火星のを入れたわけですよ。火星の人だと意味が、うん、まあまあ地球人がいるんだなっていう感じになるから。 秀逸なタイトルだと思いますよ。火星の人ってすごく。
そう、火星の人って火星人って言わずに火星の人っていうことで、
うん、
その雰囲気がすごく出てますやん。
そうで、淡々としてる、なんか火星の人っていうタイトルがもう淡々としてるし、
火星一人ぼっちとかいうタイトルやったらなんかあの、
あ、
ちょっとあの感情こもりすぎって
そうそうそうそう、それはないのよね、火星の人っていうタイトルには。
それが
一つ一つ問題を解決していく人っていう
感じが出てる。それがなんでオデッセイやねんと。
うん、なんでなの、なんか
オデッセイって言ったらギリシャ神話の、
うん、
あれですよね、あのトロイア戦争に参加して、
うん、
で、あの故郷に帰ろうと思ったら神の怒りにあって船があらぬところ行って、もう大冒険繰り広げないと家に帰れなくなっちゃった人の話ですよね。
ぴったりじゃん。
もう女の子も何年もかかって、
うん、
サイクロプスと戦ったりとか、
うんうん、
スクーラーに追われたりとか、
うん、
セイレーンにあの殺されそうになったりとか、さまざまな大冒険した挙句に嫁のとこに帰るという。
あ、でもマクアドには嫁さんいないからな。
あのオデッセウスという英雄の話ですよ。
うーん、
オデッセイって言ったら
合ってんじゃない、合ってんじゃない、割と。
まああのあれですよ、ユリシーズ。
ユリシーズはなんか聞いたことあるけど、あの
英語
イギリス海軍の話。
いやいや、英語で言うところのユリシーズ、オデッセイ、オデッセウスを、
オデッセウスを
英語で言うと
ユリシーズになるの。
うん、ユリシーズって言っても間違いじゃないし、まあオデッセウスとかオデッセイっていう方が、あの、通りはいいとは思うけど、オデッセイアっていうのが、あの物語のタイトルですけど。
お
ぉ。でもまあまあまあまあ、だからあの、帰れなくなったっていうのと、
うん、
オデッセイの話をかけてオデッセイってタイトルつけたっていうとこまではまあまあわかると。
まあまあわかる。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、あの、そういう、そういうことかと思って、あの、やっぱりオリジナルタイトル見たら、マーシアン、マーシアン。
うん、マーシアン。
マーシアン。あ、別にアメリカの映画かなって際に、オデッセイってついたわけじゃなくて。
うん、そうよね。
で、カタカナのタイトルなのに、やっぱりあくまでも日本語タイトルなんですよ、これは。オデッセイって。
うん。アメリカ版ザ・マーシアン。
そうそうそうそう。そうやったらなんでギリシャ神話がここで出てくんねんと。
うん。
謎ですよ。
謎ですな。
で、そこで、
うん、
パーンとひらめいたんですけど、
うん、
監督がリドリー・スコットやって。
リドリー・スコットだと何なの？なんかあるの？
リドリー・スコットが、
うん、
その前に作った映画は覚えてます？
宇宙に行くやつ？
違う、エクソダス、神と王。
ああ、前言ってたやつか。
旧約聖書の。
聖書の、うん。
出エジプト記の。
はいはい。
まあまあ、これはいいんですよ。
うん、まあ、考え、いいんかい。
その前に撮った映画。
宇宙へ行くやつ？
エイリアンの前日譚と言われる。
プロメテウス
、ね。ギリシャ神話や。タイトルが。
そこに繋げてきてるってこと？
そうそうそうそうそうそう。そうなんです。もう、ここで電撃的に分かったんですよ。日本の制作会社がオデッセイってつけた理由が。
リドラと監督作で。
はい。宇宙やから。
宇宙本だから。
あの、プロメテウスに関しては、
うん、
あれ元からプロメテウスでしょ？
そうだね。
で、あの映画は、
うん、
人類を進化させた、
うん、
宇宙人と、なんかそのエイリアン的なものを作り出す宇宙人っていうのと、
うん、
ギリシャ神話のプロメテウスをかけてるわけじゃないですか。
うん、
人類に 火という禁断の技術を与えて進化させた、
はいはいはいはいはいはい、はい、
プロメテウスの神話と そのエイリアンの技術を与えたエイリアンと掛け合わせて、タイトルがプロメテウスになってるわけでしょ、うん、これはもう全然
いいんじゃないっていう、
リドリー・スコット自体がつけたタイトルですし、
うん、
内容をギリシャ神話に当てはめましたと、
うん、
でリドリー・スコットギリシャ神話やから、
うん、
またリドリー・スコット宇宙やから、
うん、
ギリシャ神話に当てはめたらシリーズっぽくなる
それさ、でもさ、普通に日本で見てる人でそれ分かる人いる、
はい、いや、だからずっと謎やったんですって。謎やったんですって。オデッセイの理由が、火星の人にしちゃいいのに、なんでオデッセイやねんって。
ちょっと分かりにくいなぁ、ほんま。そうだとしても。
日本のそのタイトル付け係の人が、
うん、
よっしゃ、これやって。プロメテウスの次はオデッセイやって。って思ったけど、誰にも伝わらんかったっていうことですよね。
ああ。
で、僕がピンときたっていう。そういう意図なんやって。
それ誰も気づいてないかもね、本当に。
でしょ？
わかりにくいもん。
まさかプロメテウスと繋がってると思わないでしょ。でも、つけたやつの頭の上繋がってるんですよ。
監督宇宙つながりね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、いや、そうかもしらんな。そうじゃなきゃ、だってそんなタイトルつける意味あんまりないもんね、あれ。
監督宇宙つながりで、しかもギリシャ神話シリーズだ、で、だっせと。
よっぽどマニアな人しかわかんない。
いや、宇宙をギリシャ神話に例えるのが好きな監督やわって、お前がつけたんやろって。
わかりにくいな、これは。実際そうかもしらんけど。まあ失敗だね。火星の人の方が良かったね。
そうそう。それ意味あるか
も。タイトルなのに。
エイリアンシリーズやと思うやろうがって。そんなことしたら。
エイリアン出てこなかったしな。
うん、まあ火星にはエイリアンがいないと。いませんと。
らしいですよ。ま、あれですよ。とりあえず、火星の人は見たし、あとは、
はい。
ガールズ&パンツァーを見に行きましょう。
4DX。
うん、うん、4DX。姫路でやってるみたいだから。
これもね、なんか前僕が、ボクソールライドショーを見に行って、はい、た劇場でやってるらしくて、
そこしか大阪で 4DX ないの？
あと四条縄手かな。
四条縄手か。
とにかく行きづらいとこにしかない。まあギリ四条、いやー分からん。
うーん。
じゃあ
姫路来たら。
しかもその四条縄手の方ではガールズ&パンツァーがやってるかどうかすら分からない。
ああそうなの。
平方の方のそっちのめっちゃ行きづらいよ。僕が、僕ソウルライトショー見に行ったところではやってるらしい。
おー。
でもまあ僕が見に行くことはないから。
あそこではね。うん、じゃあ姫路だね。
いや、姫路だねっていうのはだから、何の話やねん。
え？
姫路。いや、僕は別にガールズ&パンツァー見たないもん。
なんで？
え、なんでって見てなかったもん。そのテレビの。
ああ、まあ、でもそれだから予習していったら大
丈夫。なんでそこまでして。だ女体化とか好きじゃないねんって。
女体化はしてないっちゅうのに。
だからあれです、タイガーちゃんですとかっていうやつでしょ。タイガーちゃんですとか、マウスちゃんですとか。
違う違う。
大柄ねーって。エレファントさんとか。
あ、戦車を擬人化してると思う、
ね。そうそうそう。女体化。
女体化ね。違う。
意味嫌う。女体化。
いやいや、本当に熱い戦車もんだから見た方がいいと思うけどな。
あ
で、とりあえず姫路で 4DX やってるって言ってるから。
お
うん。
アニメーションを、ああいうアニメーションを 4DX にする意義みたいなとこですよね。はい、
だってあれ、ガルパンって最初 4DX やってなかったでしょ？
やってなかったと思いますよ。
ロングランになって、で、4DX 始まったっていう話だから。
っていうことは、4DX 意識して作ってなかったん？
いいじゃん、それはもうお祭りだし。
いや、だからあれでしょ。4DX って前も言った通り、うん、白石監督のボクソロライドショーとかって安かったんですけど、1200円とか。
はいはいはい、はい。
4DX は、そもそも普通の、例えば1800円に対して上乗せして取ろうっていう戦略ですよね。
2800円とか、ね。まあ、まあその分のだから、あの価値を与えてっていうことよね。
そやから、ガールズパンツァーとかは、
うん。
お互い何度でも来上がると。
うんうんうん。
なので、よし、ここらで割り増してやるかっていう。
ああ。
じゃあ、おたも割れ、そう、割り増しプラス 4DX だったら納得しよるやろうと。
うんうん
うん。お布施とか好きやしっていう。
うん。
うん。納得、一番、あの、4DX の使い方として、何度もリピーターが見込まれる作品にここぞとばかりに投入するっていうのが、いい使い方なのかもしれないですよね。
そう。
工業的な話で言えばですけど、あの、決して映画ユーザーにいいのか悪いのかは別として。
うん。え、じゃあ、見に行かない方がいいかな。
いや、知らんよ。アイゾー君がバールズパンツァー大好きで、あの、お伏せしたいっていう気持ちがあるならば行ったらええんちゃうかなと思うけど。
うん。じゃあ、やっぱ姫路の 4DX にしときます？
しときますって僕関係ないやないですか。
行かないの？
だって、僕、ガールズパンツァー何回も言いますけど、見てへんもん。見てへんから、その映画見に行ったってしょうがないやん。
いや、だから前もって見たらいいんじゃないかなっていう話をしてんだけどな。
見てるうちに 4DX 終わるんじゃないですか。
いや、3月中は多分やってんじゃないのかな。
知らんけど。
1日2日だったら見れるでし
ょ。いや、見られへんやろ、そんなもん。何話あると思ってんねん、あれ。
え、でも12話あって、
はい。
12話あって総集編が2話ぐらい入ってる。
うわぁ。
外話して、
たった12話しかないのに総集編があった。しかもこの ビデオとかの前世時代に入れる必要のない総集編。
よっぽどだから、あの、時間なかったんじゃない？時間なかったか、だから、その戦車のあれとかでめっちゃ金使っちゃったから。
クオリティを維持するために、12話分の予算もらって、10話作らせてもらいます。でもこれはしょうがない。あの、あれですよね。あの、エヴァンゲリオンと一緒ですよね。
エヴァンゲリオンはそんなだったっけあれ。
エヴァンゲリオンは あの、
最後ら辺
も紙芝居でしたよ。紙芝居の上に総集編だって挟みましたしね。
でもあれ24話あったんか。
そうそうそうそうそうそう。あれ、序盤の10話以内ぐらいに力つきましたね。予算つきましたね。
ひどいな
まあ、テレビでなんかあの、OVA ぐらいのクオリティでやろうとしましたもんね。劇場版ぐらいの。
まあ、いや、でも、綺麗だったな、綺麗だったもんな。
序盤はね。で、後半は
動く。序盤はね。
いや、だって後半は本当に動かないし、あの、繰り返しやしっていうので、あれ、もう見てる意味すらないレベルになってきましたもんね。
線が縦とか線が横とか、
そうそうそう。
あの画面だったよね、確かね。
もうあれですよね、あの、ブレスコっていうんですか？
ブレスコ。
ブレスコじゃないわ。ブレスコか。あの、アフレコじゃなくて、その逆みたいな。
ああ、はいはいはい。
あの、声を元に作画する的な、なかなかやらへん。
ホタルの墓とかそういうやつね。
アキラとかね。
アキラもそうなんだ。
うん。とかやるときに、その、絵がない状態で撮らなあかんときに、なんか線であの喋るタイミング教えるみたいな、ああいう画像に近いですよね。
あ、そういうのがもともとあるのね、あれは。
その、なんか静止してる絵でやるみたいな時もあるけど、
うん。
こう、アフレコと違って人物がどのタイミングでお互い掛け合うか分かんないじゃないですか。
うん。
せやからその、例えば A の人が喋ってる時は、縦線出しとくからみたいな。
ああ、なるほど。
それ見ながら当てていくって。多分、あれの記号と一緒やと思いますけどね。
はぁ。
そやからもうあの絵がないんだよっていうの。これからつくからっていうのを、もうそのまま放送してるのに近いんじゃないですか。
あ、
設計図そのままみたいな。
ああ、じゃあ金なかったのね。買えなかったというか、まあもうそうだね。
もう尽きてたし、制作も追いつかないっていう。あ、宮田さんが、あ、宮田さん切らないで、切らないで。宮田さんが入ってきましたね。
宮田さんもガルパン見たらいいのに。
いやー、だから、あの、女体化
とか、ね。暑いぜ。
女体化
とか。女体化じゃないっつってんの。
あれ、宮田さん入ってきたくせに入ってませんね。
不思議ね。
じゃあ逆に呼びかけてみようみたいなとこ出てきますね、うん、このへそ曲がりとしては。宮田さん自分でかけたくせに、ああれ宮田さんが
ワンバンコ
ー、いやテンション高いね。いやいやテンション高い、もうちょっとテンション低くお願いします。
ジェットストーリー
いや何やねそれ。
ワンバンコー宮田でお前、あ
落ち着いた、
低めでやってる、低めで。
I'm a perfect human.
ああ、落ち着いた感じで。
うん、素敵ですよ。
ねえ、まあ、ここらで終わっていこうかなと。
え、終わり終わりなの？
いや、前半がね。
前半が終わりなの？
うん、うん、うん。
ああ。
じゃあ、なんか、宮田さん、最後に言うことあります？
はい、焼肉レストラントラジでは、アルバイトを募集しています。土日祝入れる方で、早急に募集していますんで、いつでも、ウェルカムです。
関西ラジオ商店街ラジエイド、この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミのラジオの爪島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオです。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。